そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ
ー。そこアニー。
さあ、いよいよ来ましたよ。
いやー、ずっと応援してきましたよね。
ほんとね、劇場的には昨日からいよいよ公開、はい、
スタードライバーザムービーですね。
はい、いよいよ、まあ、全国ロードショー始まったということなんですけれども、
キラボシキラボシですよ。
そうね、まあ、ほんとキラキラしてますけどもう今回さ、やっぱりこう予告 PV がね、
はい、
CM でもそうなんですけど、すごくかっこいい。
そうですね、色鮮やかで綺麗ですよね。
またナインのね、あの曲がカラフルですけども、すごくテーマと合ってて魅力的なんですよね。
はい、
作品ね、もうすでに見た方がいるんでしょ。
うん、
たくさん、ね、
いかがでした。いや、もうね、ボリューム満点ですよね、時間的にも2時間半ありますからね。
テレビシリーズの総集編プラス新作パートっていうことなんですけれども、十分まとまってる感じですか。
うん、これはあの後のインタビューでも話してるんですけど、すごくまとまってますし、どうしても私たちがこういっぱいキラボシキラボシっていうのを知らない人はいっぱいいますよね。そういう人にも本当に進めやすい作りになってるなっていうふうに思います。
なるほど、まあ、劇場を見て、はい、知らない人は特に、ね、劇場を見てテレビ版をもう一度見るっていうのも楽しいって感じです。
ね、テレビ版に戻ってもう一回また劇場版見るといいかもしれないかな。
なるほど、
うん、それもぜひインタビューを聞いてなるほどと思ってほしいと思います。
わかりました、はい、今回のインタビューの方なんですけれども、ゲストの方は、
はい、キャラクターデザイン創作画監督の伊藤義之さんとサイバディデザインの小山茂人さんのコンビでお送りいたします。
はい、ということでこの後じっくりとお楽しみください。
大切なものや大切じゃないものも全部なんとか小さな
僕はずっと君のそばで響いてた。クークセカンドミニアルバムオーケストラアルファ、 iTunes、 Amazon MP3 など各配信サイトで好評発売中。そこアニ、
そこアニ突撃インタビュー。2月9日より全国劇場公開となりましたスタードライバーザムービーより、今回はキャラクターデザイン創作画監督の伊藤義之さんとサイバディデザインの小山茂人さんをお迎えしております。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お二人はもうこのスタードラインタビューシリーズのような感じになっておりますもう2010年ですけれども、そこにはお二人にも出ていただいたことがありまして、ありがとうございました。
いえいえ、その説はどうもお世話になります。
スタドラの前に一回なんか
ね、え、ああ、まあそこに意外とね
乱入したことが、
そうそうそう、
でも本当お久しぶりですよね。
そうですね、
テレビシリーズ終わってからやっといよいよの公開という
感じになって、いや、うん、本当になちょっと長かったですね。
その楽しみにしてました。
11年の春でしたもんね、終わったのが、
う
ん、
そうですね、そこから比べたらもう結構13年ですかね、もうね、今年 ね
もうほぼ2年かかったになってしまったという。
前回のインタビュー、あの思いがけず2本立てになってしまったんです
が、長くなっちゃって、
そうそう、カレーの話でした。
あ、そうか、カレーの話だった。
今は泣きみたいな話になりましたけど、あれの配信がですね、ちょうど、スタードライバー輝きのタクト25話が前話なんですが、24話終わったところでのインタビューだったんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね。
でも次回予告であのスカーレットキスがこうなんか大変な格好になっているカットとかが出て、
はいはいはいはい、
本当にどうなっちゃうのっていう感じだったのに、お二人にさらりと流されるというような内容になってて、うん、
まあ、こっちとしても感想としては25話を見て、 あれはみんなの青春の話だったんだなというふうには収集したところでもあったんですけれども、まあ、お二人には最初にテレビシリーズを終えた時の、まあ、ご感想、お気持ち、走り終えた時の、まあ、お気持ち、どんなだったのかなというところをちょっと最初に伺いたいなと思うんですが。
そうですね、シリーズ終わった時は、まあでも2011年っていう年がね、結構いろいろあった年なので、でまあね、震災直後っていうのもあったんで、結構、まあ、無事になんとか終わってよかったなっていう気持ちの方が強かったですね。まあ、だから今振り返ってどうこうって意外と結構忘れてたりするんでそんな感じですかね。なんか
小山さんとしては25話でその和子のサイバーディデザイン、まあ、サイバーディが出てきたりもしましたが、まあ、終えた時はどのような気持ちでしたか。
和子よりは多分ザメクが一番きつかったから、なんか終わってよかったっていうのはあるんですけど、そうですね。でもちょうどその僕その前にヒーローマンっていうのとパンティ&ストッキングウィズガーターベルトってのやってたんで、それ立て続いて3本ドンドンドンって来てて、それでスタドラが終わったことでやっとなんか人落ち着きっていう感じだったんですよね。だから結構長い戦いが終わったって感じがしましたね。
言い方がいいのか悪いのか、すごい勢いで終わったテレビシリーズだったと思うんですが、まあ、その後の劇場版公開に向けて、まあ、どんな過程があったのかというところをぜひ聞きたいんですよね。まあ、ぶっちゃけかなり長い年月がここまで来てます
から。そうですね、
発表自体は結構もっと後でしたよね。
発表自体は、結構後っていうか、かなり後だったんですね。
去年の春、
もうちょっと後か、
夏とかそのぐらいだったかもしれない
ですね。そうそうそう、その前にちょろっと誰かが
誰かが
漏らしてあれやるの的な感じのネタバレをちょっとしちゃった人がいますけど、
ありましたね、
本当にもう
すごいずっこけたっていう、
本当にね、もうっていうのがあったんですけど、まあ正式的にはその後なので、
あの時になんかちょっとね、なんかちょろっとこうツイッターとかニュースに出ちゃって、
出ちゃってね、
僕と伊藤さんツイッターやってるから、そこに結構突撃してくる人たちがいて、俺ら答えられないからね、キラボシって言うしかないっていう、
とりあえずキラボシって言うとこう。
エピソードや苦労話っていうと簡単になっちゃいますけど、まあ劇場版、まあ、作るにあたってっていうんですかね、まあ、どういうストーリーにしていこうとか、どういう構成にしようとか、そういう話はいつ頃からされてたんですか。
そうですね、でもまあその辺はね、シナリオの榎谷さんと監督の五十嵐さんとでね、こうしようああしようっていう話がもう出来上がってたんで、まあ、あとはどうその劇場の尺、2時間、本来は2時間が理想的なんですけど、収めようかっていうところでかなり悪戦苦闘してた感じですね。もともとあったシーンが今回なかったりとか結構してたりするんで、まあ、そういった意味ではなんとかあの尺で収まってよかったなっていうところが
テレビシリーズもですが、安心感の終わりというのがスタドラーは多いのかな。
まあ結構ネタ満載じゃないですか、そのスタドラって、
うん、そうですね。
でそれで一本通した時に、まあ結局、まあやっと本来のスタドラの話になったなっていうのが今回の多分僕個人としては劇場の話だったんで、まあやっと本来、ああスタドラってこういう話だよなって、やっと落ち着いて見れてるって感じですね。
私たちも試写でちょっと先に見せていただいたんですけど、まあ、私たちは見たことある人と、あと他のスタッフでスタードライバーテレビシリーズは見なかったっていう子もいたんですけど、まあ、私たちとしてはすごくすっきりした、見やすくなったよね、見たことないスタードラマテレビシリーズ知らない子にも進めやすいものになってるねっていう感じにもなりましたし、見てない子の感想としてもすげえ面白かったって言ってくれたんで、まあ、ちょっと私たちも嬉しいみたいな感じに劇場版になったなという
。まああれなんですよね、今回スタドラって本来もともとはまあ、前にもどっかで多分言ってると思うんですけど、タクトが主役じゃないんですよね、姿の話なんで前編通して、だから今回劇場版見ると分かるんですけど、姿がものすごい立ってるんですよ前編通して。最後見終わった時に、あ姿いい気やなって思うんですけど、 まあ、テレビシリーズはそれ以上にネタキャラがいっぱいいたんで、あの影に隠れてちょっとぼやけてたんですけど、今回その辺がすっきりしたんで、すごい見やすくなってる、ちゃんと姿が主役してるなっていう感じがして、あの、うん、いい感じになってますね。
伊藤さんは姿くんお気に入りキャラですもんね。
え、いや、
そういうことがいろんなものからね出てくるなと。いやいや、
姿もほら基本的に広いんですか。いや、
そう
広いです。
その言葉を待ってました。そうさて、ちょっとあの小山さん、伊藤さんというコンビということで、あのデザインの話もぜひ聞いていきたいんですけれども、まずメインキービジュアルですね。最初の方に出た、銀河美少年コスチュームと言っていいんでしょうか。
あ、はい、
のビジュアル、
こちら3人いるやつですよね。
そうですね、あの
タウの前に、
はい、これのデザイン、新しいデザインだと思いますか。前もその服装のデザインって水谷さんから降りてきてるんですかっていう話とかをしてましたけど、
はいはいはいはい、
今回のこの美少年コスチュームっていうのはどうだったんですか。
そうですね、今回も、冬の私服とか含めて、あの一通り、水谷さんの方で一回デザインと案を出してもらって、うん、それを僕の方であのまとめてる感じですね。今回は書いてて自分の中で思ってたのがなんかなんすかね、キャプテンハロックだったんですよね。
襟が立ってて、
そう、襟が立っててだハーロック的な感じで描いてたんですけど、前回はねほらなんか
宝塚っぽい、うん、肩にある、
そう、ぶっちゃけ竹ちゃんマンみたいなの
俺言わないようにいました
から沢田健二か竹ちゃんマンかっていう感じだったんですけど、今回は一応劇場なんでハーロック
ハーロックっぽい
宇宙の海は俺の海って感じなんですよね。
宇宙ではない新宿でやったけど、
まあ、なので皆さんから降りてきたキャラを僕の方であのまとめてる感じですね。あと伊賀、監督の意見を聞いてこうした方がいい、ああした方がいいっていうところで、
特にどれにこだわりがあるとかそういうのはありますか。和子とタクトもいますけれども
。そうですね、和子の銀河美少年姿っていうのがこれが、そうですね、こだわってるってわけじゃないですけど、巫女はみんなあの姿になるのかならないのか問題っていうのが、うん、まあその辺がね、もし何かしらであればなるのかもしれないしっていうところですね、
うん、
メインキービジュアル新しいバージョンもありますよね。こちらは本当新宿にタウバーン立つって感じですが、それとやっぱり気になるのはみんなの私服コスチュームですかね、
うん、
これとっても目を引きますよね。
これも書くにあたってやっぱりその本編が新宿でに出てるんで、もう島から出て新宿に来てるっていうことなんで、新宿を出す出さない問題っていうのがあって、
うんうんうん、
そこで
出す出さない問題
そうそうそう、ここで出していいのか新宿っていうところでいろいろあったんですけど、うんうん、まあ新宿に来ているっていうやっぱりインパクトが大事なんで、
最初のキービジュアルはもうその新しいメカと新しいキャラクターのコスチュームをもう一気にお披露目するっていう大命題があったので、もうそれでシンプルにあの一番最初のキービジュアルもそうだったんですけど、割と正位置で正面からドーンと見せるっていうやつ、まあ、あれはあれでインパクトあったなと思うんだけど、今回はねその集まったりメンツと、まあ、シチュエーションというかがインパクトなのかなっていうところですよね、
うん、
なんだけどこれは結構やっぱ難しくて、結構いろいろあのいろんな人の思惑があってね、このやっぱりその映画館に貼られるポスターだから、某社のプロデューサーはこうしたいっていうのがあるし、デザイナーさんはこうしたいっていうのがあるし、描きとしてはこういうふうに見せたいっていうのもあるし、監督はこうしたいっていうのもあるし、いろんな意見がこうあって、それをなんかこうどうするかというかみたいな感じで結構みんな悩んだところがあったんだけど、結構委員会含めて、それを最終的に伊藤さんが全部俺がやるっつってい
やいやいやいや、
まとめてくださったと。
まあ面白い案としては五十嵐、まあ、監督が出した案で都庁にこうタウがガーって捕まってその前にみんなこうなんか浮いてる感じの絵はどうだろうとか言ってて
キングコングとしても狂ってますね。
そうそう、いやそれはキングコングではって
そうそう、
それは怪獣映画なのではって思いながら、その場で却下させてもらいましたけど。
ちょっとそれはそれで見たかったですか。
まあそんな紆余曲折があってこれになったわけですけど。
うん、
なんかこう見た時に スタードライバーって夏の物語のイメージがすごく強かったんで、冬服で出てるっていうのが、あ、本当に話の季節が動いたんだなと思って、ハッとするデザインだなと思いましたね、
うん、夏の話というよりはなんか南の島でずっと話が来てるから、みんなね軽装してるんだけど、今回みんなもこもこあったかそうな格好してるので、もともと別にその冬公開みたいな話でやってたわけでもない
くて、うん、あの結局あれですよね、その魚ちゃんが最初に冬の風が来たが、
うん
う
ん、
あれが多分岩瀬台がためだと思うんですよね、
うん、
スタートの系なので多分冬スタートだと思うんですけど、
まさかね冬の公開になってしまうなんて誰も想定してなかった、
本当ですよ。
どうですか、私服姿どれが好きとかありますか？あのどうしても魚ちゃんのこのふわっとした感じがすごく目を引くんですよね、うん、でもよく見たら、はいはい、和子のコートとかもなんかこの襟元にファーがついてたりとか、はいはいはい、割と流行りを取り入れたファッションかなと思って見てるんですけど、
五十嵐さんがずっと魚ちゃんの暗いあの部屋の中にずっともともといたりとか、うん、あの結構昼間の日差しの下にいることがあんまりなくて、
そうそうそう、う
ん、だけど今回なんか日差しの下に出てくると目の色がすごいっつって五十嵐さんが自分でびっくりしてて、
あ、そうそうそう、ノーマルの色がないんですよね、シリーズ通して、
うんうん、
部屋の中か夕日で出てくるだけなんで、
そうですよね、バス、
うんうん、だからノーマルカラーがなくて、最後にノーマルカラーで現れた時にやっぱり目の色でみんなギョッと
する、そうですよね、だから髪の毛青くて目が緑色、そうそうそう、すごいインパクトがある、うん、
まあ何しろ魚ちゃんをこうなんか最初見せてあげたいっていうのがあったらしくて、うん、で魚ちゃんはそのビルの上にいて風にこうふわーって煽れて、なんかふわふわしてるといいよっていうオーダーだったんで、多分そういうデザイン
にな
った
んですよね、
だからこうポンチョ的な感じでなびかせられるものをアイテムとして、
マフラーとか、
そう、マフラーとか欲しいって言われてたんで、
で今回ムービーになって結構ピックアップされてるキャラクターだなと思うんですけど、うん、結局最後まで名前は出なかったなとか、結構不思議を残すキャラは最後まで通しちゃったなとか思いながら、ね、ちょっと魚ちゃんの話になったので、あの小山さんに伺いたいんですが、今回初めて魚ちゃんのサイバディが出てきてるんですよね、
うんうん、なんですね、
はい、テレビシリーズではもう壊されちゃったところだけ、
壊されちゃったっていうか、いや全然出てないですね、なんか魚ちゃんが切られるみたいなイメージカットになって、そしたらもう魚ちゃんの封印が解けるって話だったんで、なんかそのテレビシリーズだとその段取りになっちゃうっていうか、一回そのアブリボワーズしてロボット出してそれすぐ壊すっていうよく分かんないことになっちゃうからう、ね、なしみたいな話だったんだけど、なんかこう24体いるって言ってるのに23体しかいないのはすごいこうずっと気になってて、
あ、はいはい、
これは、実は前からあったとかではなくて今回作
ったんですか？パンフレットにも書いてあるんですけど、はい、一応なんかデザインの原案みたいなやつは実はもうあって、うん、それはこうちょいちょい使おうと思ってて、なんかワウナっていうワコのやつに一回使おうと思ったデザインだったんですよね。なんだけどワコのやつをなんか途中でこう僕が美少女戦士的ななんかこうデザインにしちゃったんで、あのデザイン使ってないなっていうのがあったから、それをもう一回復活させて、
でも私ちょっとこのね、このブーツ感がすごい、美少女戦士の水色の子をすごい思い出してしまうんですよね。
水色の子って何？
ちゃん、そうですね。
ああ、なるほどね。
はい。
あ、そうかそうか、なるほど、そういう見方もあるのか。
うん。うん。
これね、なんか単純にハイソックスを履かせたかったんで。
あ、そっちですか。
さすがこだわりますね。そういうところは。
ハイソックスにこだわったんですけど、ずっとこだわって、そのケイトの時に履かせようと思ったんですけど、うん、なんかこれはすごいケイトの。通りのあたりシリアスだから、そこでやるとちょっと俺の趣味が出過ぎてるかなと思ってちょっと自重したのですけど
今回爆発して、
今回はまあいいかっていう
コンセプトというかはあるんですか、
こう流線的というか、あのブーケっていうか、なんていうの、はい、ブーケじゃない、なんていうの、この花嫁がかぶって
ベール、
ベール、うん、あれをかけてるところから長い髪が出てるっていう風にしてるんだけど、なんとなくこれが魚に見えて、うん、魚が頭を加えてるっていう、 ように見えると面白いかなと思って、髪の毛が魚になってるっていう、
たまに覆いかぶさってるように見えてきちゃう。
そう言われると、そうそうそう、そういう感じに見えるといいかなと思って。
ニコのサイバディってみんな可愛いですよね。
女の子ですからね、
うん、並べてみると色とりどりで可愛いなとか、
ゴリラマッチョみたいなロボットをね、ニコが乗せたらそれはそれでこうかっこいいんだけど、なんかあんまり嬉しくないかなっていう。俺は嬉しいんだけど
封印溶けそうにないです
、溶けそうにない、キンって切ってもバイバイ
なんかガッて止められそうじゃん、ガーッて
そういうのもかっこいいんですけどね。
なんかまたヘッドのかわいそうなところが増えそう
ちょっとなんでまた綺麗目でっていう感じで。
劇場版で新しくなったサイバディといえばやっぱりタウバーンコンパートメント、
コンパートメント
ですけれども、これはまずはあのコンパートメントっていう名前から聞きたいんですが、どうして、
ウィキペディアで調べてみてください。
はい、それは全てが分
かる。タウバーンオーディナリーとコンパートメントで調べると分かるかなと思う。
セットで調べて、
なんかまあ簡単に言うと、そのオーディナリーって紋章学っていう紋章の中に入っている衣装にオーディナリーっていうのがあって、それのさらにもうちょっと外枠の大きいところでコンパートメントっていうものがあるんだけど、詳しい説明はウィキペディアを調べると分かるんじゃないかっていう。さらにあのより大枠を捉えているという感じで、フェーズが上がっている姿っていう感じなのかな。
テレビシリーズの時よりカラーリングが明るくなったというか、
そうですね、金色が増えたんですね、うん、
やっぱりこの肩の縦って言っていいんですか、
うんうんうん、あ、そう、ファイルのやつですね、
気に入ったんですか。これは五十嵐さんの指定とかもあったんですか、ちょっとパワーアップさせてよみたいな。
これはなんか確かそのシリーズの途中で誰かがでっかく描いたカットがあって、これいいわって思ったのがあったんですよね逆にそれはこういう解釈もありかっていうのがあって、これでなんかこれでっかくつけちゃうのもありかもしれないですねみたいな話を五十嵐さんとして、でそうやって横側にそういうのがついてるっていうので、なんかちょっとそのタッセルっていうかマントみたいな感じになったらいいなっていう。カラーリングはもう元々そのタウが白赤で、タウ版オーディナリーになった時に白の面積が増えるんですよね。でデザイン的に白の面積増えると若干こう人間の視覚的に新しく見えるっていうのがあって、タクトも今回そういう風になってるんですけど、結構上半身の方に白がすごい集中してて新鮮感が出るというか、ただそれを一回新鮮感を出すのをオーディナリーの時にやっちゃったんで、どうしようかなと思った時に五十嵐さんが金とかいいんじゃないですかみたいな話してセイントセイヤじゃないんだからと思ったんだけどあでも意外とでもそれは五十嵐さん文脈的にはありだなみたいな感じになって、大泉の帽子的な感じがしていいかなっていうその派手さは悪くないみたいな。じゃあもう今回は銀幕だし、ビカビカできますかみたいな感じで、
うん、劇場版感がバンって出てますよね。
そうですね、ディティールが増えてるっていうのもあるんですけど、とにかく派手にいきますかっていうのがあって、あと角ですね、角が一番でかいですね、うん、これ最初からあってもよかったかもなと思ったぐらいでも最初からあるとやっぱなんか行き過ぎかとかいう自重してたんだけど、今回もう角いいかっていう、角解禁みたいな。
いやでも美少女戦士もだんだんこう髪型がキュッて羽がついたりしていったので、その流れかしらと。
そうですね、
最近の休憩のやつとかもね、髪型がキュッとアップするもんね、
うん、
これなんかこの盾でよりすごい攻撃ができるんだよみたいな設定とかがあったりするんですか。
多分するんだと思うんですけどね、そこまでのあれはまだ出てないですけどね、うん、なんかデザインする前に五十嵐さんの方からどういうのしましょうかね、劇場版のサイバーディみたいな話をしたら、なんかこうバンバーンみたいな感じですかねっていう
それ以前もおっしゃってました。
いやいや、うん、そういう本当そういう感じのオーダーだったんで、今回もそういう感じですね、分かりました。
気温で語り合う現場ですか素晴らしいですね。
これもでもこんな感じのバンバンですかって言って見せたら、あこんな感じの、ここもちょっとバーンってなりませんかっていうぐらいで結構 OK だったんで、あよかったっていう、五十嵐語を理解できればデザインできるっていう
素晴らしいですちょっとだ け新規カットについてもお二人に聞いていこうかなというふうに思うんですけれども、始まって最初が新規カット新宿のシーンですが、うん、キービジュアルだけでなくてみんなが新宿で戦っているという感じではありますけれども、私はもう最初からあれは誰の妄想なんだというふうに思って絶対なんか面白い話があってあったんじゃないかしらと勝手に思っているんですけれども、一体誰が新宿を壊そうと僕論なんですか。
新宿でもどうなんですかね。まあ他でも書いたことは、まあインタビューとかで言ったことあるんですけど、スタドラってテレビシリーズ始まった時に村木さんが最初に構想を語ってたんですよ、ね。
うん、
最後には島の封印が解けて最終話にはこう都庁の前でタオが立ってるっていう話をしててなんかそれが結局みんな頭に残ってて現実味になったというか、うん、そんな気がしますけどね。
都庁ありきだったとは。
そうなんかねすごい最後はね都庁の前にねタオがガーン立ってるんですよって言われた時にうーんそんな話にはなんないような気がするんだけどなみたいな。
あっちゃいましたね。
そうそうそう、
やりたかったと思いますね村木さんね。
そうそうそう、まあなんか多分そのずっと島で0時間っていうところで戦ってたんで、まあやっぱり紫外線というかあのリアルな世界で戦うので一番象徴的なとこだろうって考えたら多分新宿が一番いいんじゃないかっていう多分ことになったのと思うんですよね。
村木さんの脳内にずっとこう、
そうそう、
頑張りなね、
うん、
80年代からずっと起きたのは起爆して今、
そうそう、富野的な感じ、
富野的な、
交換そうとしてはどうだったんですかね、それが実現されて。
んどうなんですかね、まあ、それどころじゃなかったって感じですけど、
しんどかったんじゃないかと思いますけどね。
これは小山さん、伊藤さんとしては出来上がって、どういうふうに思われましたか、新宿のカット。
まあ、そうですね、最初に新宿って聞いたときに、現実描くの大変だなって、
現実舞台になっちゃうとね、
そうなんですよね、
おまかし聞かないところもあるし。うん、
ね、ロケハン行ったりとか、ね、写真とにらめっこしたりとか、
そうですよね、五十嵐さんもやっぱコンテ書くのにここの本当にこの輪のところ に行って、一緒に行ったことがあるんですけど、こう真ん中に行って車が止まった瞬間に五十嵐さんがダッシュでかけてて写真バシャバシャバシャって撮ったりして
夜中とかに行ったんじゃないんですか。
いや結構普通に午前中に行ったりしてました。だから結構作画さんも多分行ってたと思うし、結構みんな新宿に取材に行ったんじゃないかなと思う。
あとあれですね、ストリートビュ
ー、あー使ってました、
うん、でもあれ見ると今見ると建ってないビルとかあるんですよ、
うん
うん、
あれこの建物ねえぞとか
ストリートビューはでも本当に便利ですよね、うん、多分いろんなアニメスタジオが活用してるんじゃないかっていう、うん、最近店の中とか入れるじゃないですか。
ああそっか、
うん、結構ね今俺脱線してるけど
中まで入れちゃうんですね、
う
ん、
そうそうそう、
そうなんですよね。鈴鹿サーキット走った時はちょっと感動しました。
え、入れるんですか。
鈴鹿サーキット回れるんですけど、
すげえ面白い。
現場で活躍しているとは。
そう、あと代々木の周辺で昔ボンズの制作の、うん、あれこいつ見たことあるって思った制作が映ってた。なんて言うんだろうね、実際の場所を描くのって結構漫画とかでもそうと思うんですけど、意外と簡単そうで写真に3個使えるじゃんとか思って便利そうなんだけど、意外と嘘がつけないんで、見たことがある風景ってだから結構大変になるってことはみんな分かってたと思うんだけど、でもインパクトがあるのは事実だなとか思ってたんで、その特に南の島っていう限定された空間のさらに0時間っていうところしか出てこなかったわけだから、それが街で戦うってなったら、ね、インパクトが結構でかいかなと思ったんだけど、うん、普通ロボットアニメはあんま東京で戦わないんで、
まあね、これが全編新宿舞台だとかだったら多分もう不可能ですけど、
そうですね、これテレビじゃない、
うん、
でテレビでもやっぱしんどいですよね、う
ん、しんどいから
こんなの
テレビシリーズ最終話でタウマンもザメもボロボロになってしまった後どう修理したのかとか私は無駄なことを考えたりもしたんですが、
分かんないけどね、
それはほら各々のリビドーは
修復を
多分するんだと。
そうですよ、人間を回復しますから、うん、でももうねタウはこのぐらいしか強くなってないんですよ。逆に言うとすごい強くなったんだけど、金ピカになったぐらいなんだけど、ザメクはもっと強くなっちゃったから、ザメクも出てましたけどね、
うん、
可愛い姿になってしまいましたけど、
可愛い姿でしたね。確かに劇場版で新企画といえば、あと海のシーンって言っていいのかな、3人がこう海を遊びに行くというと
彼ですが、
あそこもすごい、予告 PV とかにも入ってましたけど、すごい鮮やかで綺麗でしたよね。
そうですね、あれは監督がシリーズでは島で青春を謳歌しているシーンがなかったんで、今回劇場版には入れたいということで、監督の意向で入れたみたいですね、はい。
まあ、じゃあ劇場版の今回の中で通してお二人が好きなシーンとかってありますか？
そうですね、まあまあ、見てもらうと、まあ、分かるか分かんないかはあれですけど、意外とそのテレビシリーズで使っているフィルムも意外と手直ししたりとか、ちょっと演技を足したりとかして、意外と新規なカットが多いんですよ。水の舞の下りとかもね、意外と新規カットが多かったりとかしてるんで、
だからなんかその新しいシーンっていうと、なんかその PV とかに出てた新宿とか海のカットとかをパッと思い浮かぶんだけど、結構それ以外で作られてるカットって実は結構相当多くて、そこら辺は結構その伊藤さんたちがすごいこうちゃんと見てくれてて、全体的な底上げになってるというか、テレビシリーズの時も結構クオリティは高い方かなと思っていたんだけど、それをよりね、なんかその話をちゃんとつなげるために加筆修正して、だいぶよく見るとちゃんと比べると結構増えてるんですよね。
私もう一つ逆に聞きたいことがあるんですけど、なぜ今回これを削ってしまったんだとお二人が思うようなところとかってありますか？
あ、僕の場合は、はい、あれなんですよ、本当だと新規でかな子たちのシーンが実はあったんですよね。で、まあ、今回その劇場で売られている、設定資料集の中にはボツになったらファンが入ってるんですけど、そのデザインが使われなかったのが一番こうう
んっていう、
いや、まあ別にいいんですけど、うん、そのシーン欲しかったなってちょっとは思ったりはしますけど。
あとですね、まあ、2月9日から劇場で公開されておりますけれども、さっきからちょこちょこ出ているパンフレット、かなり豪華仕様版になっていると思うんですけれども。
そうですね、
はい、
はい、
ちょっと私たちまだ現物を見てないので何とも言えないんですが、まあ、どんな内容になってますか？
これはちゃんと宣伝した方がいい。まあ多分お手元にあるね、お手元で見ている人も多分これ聞いてる段階であると思いますけど、まあ声優さんのインタビューと、まああとスタッフのインタビューとか設定とか結構豪華仕様にはなってるんで、全部で何ページって言ってましたっけ？ 50ページぐらいあるんだっけ？ぐらいあるんで、まあ普通の多分パンフレットよりは全然見応えがあるようにはできてると思いますので、まあ表紙とかもね、意外と、
公開されてますけど、かっこいいですよね、タクトのカット。
そうなんですよね、あれもね、なかなか難しかったんですよね。なんかね、普通になんか、なんだろう、シンメトリーな表情だとタクトっぽくないなとか思ったら、目をちょっとこう、なんか、片方、
開いたり
とか、なんかちょっとやったりとかしてたんですけど、まあそれがうまくいくのかいかないのかってちょっと不安になりながらやったんですけど、
その原画も載ってるし、設定も載ってるし、インタビューも載ってるしっていうので、結構その薄いムックぐらいの濃さはあるかなと思って、割と最後の最後のギリギリまで結構粘って、いろんな人が良くなったな
と。そうですね、まあだ、読み応えと本当に見応えがあるんで、ぜひ買って読んでいただきたいなっていうのがありますね。あれもちゃんと、なんですかね、妥協なく作っているので、
劇場行かれる方もぜひ手に取って、私も早く見たいです、見れてないから。
まあこの段階で僕たちもまだ見てない、
見てない
完成品をもらってない。
そうね、完成品欲しいですけどね。でもなんか見てない人は見る前には開けない方がいい。そうですよ、
おお、
だからいろんな情報がそこに書いてある。
やりますよね、映画見る前にちょっと時間過ごそうと思ってあってなること。
僕見ないです、大概見ないですね。見ちゃいます？
いや、俺は見ないですね。
それともう一つ、劇場に行った方が、まあ、あればもらえるもの 入場者特典がありますけれども
、あ、はいはいはいはい、
伊藤さんのデザインということで、一応タクト君のデザインだけはちゃんと見えるように今公式サイトで上がっておりますが、
そうですね、
タクト君ともう一人っていう感じでセットでもらえるっていうふうに聞いてますけれども、
そうですね、タクトと他3枚、
はい、
でその3枚の絵柄は、まあ、今ちょっとツイッターとかホームページとかネタ上がってますけど、まああれとは限らないぐら
いですね。あれとは限らない、
あれとは限らない、他のやつが入っているかもしれない。
そんなレアカードあるんですか。びっくりしたんですけど、3人言っても大丈夫ですよね。さかなちゃんとベニオとジョージじゃないですか。
まあ、ジョージ、
なんでと思って。
あージョージね、まあ、でもジョージはほらね、やっぱりいないといけないでしょ。
確かにいなくちゃいけない。
さかなちゃんとかなことジョージでしょ。
さかなちゃんとベニオ、
あ、ベニオ、うん、はい、あ、なるほどなるほど。
やっぱほら、ね、貴様は銀河美少年かは名台詞です。
そうですね、
名台詞です。
いないと
ジョージファン多いですからね。
まあ、もともとね、あのツイッターで落書き程度に上げてたあの絵なんで、まああいう形で使ってもらえると本当ありがたいですけどね。うん、まあ、なので最初は落書きのつもりで本当軽く描いてたんですけどね、どんどんそうじゃなくなって
結構
ちゃんと描かないといけないんじゃないかって。
なんでジョージとか言いながら、ジョージ絶対欲しい。絶対もらいに行くだろうなみたいな。
まあ、何が入ってるかはちょっとね、劇場でもやってみないとわからないので、
もしかしたら違うキャラクターが出てくる。
本当にね、1週2週3週ともなんかどうなんだろう、本当に これもらえるのかしらっていう感じになるかもしれないし、もうね、それはね、毎週行ってみないとわかんないぐらいだから
。毎週行ってみないとね。
そして皆さんが行ってくれることによって、あのポストカードのギャランティーが俺に出るか出ないかっていう瀬戸際もあるので、
あの皆さん劇場に行って確かめていただくような感じで、
そうそうそう、行ってもらうと僕の方にお金がいくらか入ってくれるんじゃないかっていう。
ちょっと生々しい話。
いや、皆様のそのあれですよ、あれがあって初めて僕のお仕事のお金が出るかもしれないという。
そうですよね。
というわけで楽しいお話たくさん聞かせていただきましたが、そろそろお時間になってまいりましたので、最後に、リスナーの皆さんに一言ずつメッセージをいただきたいと思います。ではまず小山さんからお願いいたします。はい、
そうですね、なんか放送終わってからその制作シナリオも含めて制作委員してからだいぶ結構時間が経ってるんですけど、まあ、やっとなんかできたっていうところで一安心したんですけど、結構ね時間が経って見直してもやっぱりなんかクオリティはすごいいいと思うし、今回劇場でまとめてみた時にすごいなんかなんていうかな、見終わった時すごい爽快な気分では出られると思うんですよね。冬なのに爽快っていうのもなんかどうなんだっていう気も知ったりもするんだけど、なんかあんま難しい内容じゃないし、そこら辺はなんか割と冬休みが終わってしまって、もう仕事したくない皆さんにも爽快感を届けられるんではないかなという気がするので、ぜひ劇場行ってみてほしいですね。なんかね、
ありがとうございます。すごい爽快感を、
うん、
まさかそんな仕事に疲れている人に勧められたのでびっくりしました。では伊藤さんお願いします。
はい、そうですね、シリーズは一旦終了して、まあ、新たに劇場版ということなんですけど、劇場版は劇場版でそのシリーズの総集編的な形にはとどまらず、新作カットとか新しいエピソードとかも入ってますんで、まあ、一本見終わった後に、あ、なんだろう、見てよかったなっていう感じになってくれると嬉しいですね。まあ、あと結構ちょくちょく新作カットがあるんで、ああ、このカット新作かもとかって思いながら見てくれると、あの、嬉しいかなと思いますね。まあ、僕個人的にはそのミコノが封印解かれるときに切られるんですけど、まあ、テレビシリーズで若干一人だけポーズが違ってたんですけど、みんなポーズを合わせることが今回できたんでそういった面でもみんな同じ切られ方をしているので、これもちょっと確かめていただけるといいかなと思います。はい、まあ、なので皆さんの劇場に足を運んでいただけると嬉しいです。はい、
ありがとうございます。2月9日より公開始まったばかりです。これからも応援していきたいと思います。今日は伊藤俊樹さん、小山茂人さんにお話を伺いました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
そこアニでは番組での広告、音声 CM を募集しています。ブラウザからの再生とポッドキャスト形式でのダウンロード配信に対応、地域にとらわれず幅広い年齢層にお届けします。詳しくはそこアニ .com まで。そこアニ。
さあ、インタビュー豪華でしたね。
はい、いかがでしたでしょうか。
まあ、あの劇場公開したばっかりということで、あまり核心に迫るようなネタバレは避けようということで、そこまでいろいろね、逆に話せなかったっていうところもありはするんですけれども、
うん、あのテレビシリーズの時にもお二人にはインタビュー出ていただいているので、まあ、そこからこう劇場版公開に至るまでのお気持ちとかいろいろ聞けたんじゃないかなと思います。
今回が前編なので後編ももちろん予定しております。まあ、誰がゲストに来るのかお楽しみにということで、
はいはい、そちらではねストーリー核心に迫ることが聞けたらなと思います。
はい、そしてインタビューの方では告知できなかったこの後行われるニュース等がありますので、お知らせします。
スタードライバーズムービー大阪舞台挨拶の登壇者が発表されました。2月16日土曜日、大阪ステーションシティシネマ12時30分の回上映後と、ナンバーパークスシネマの14時の回上映後に舞台挨拶が行われます。登壇者は宮野守さん、五十嵐拓也監督です。
この土日も舞台挨拶行われてたんですけれども、関東の方ではね、
はい、
大阪は翌週16日に行われるということで、今週の舞台挨拶、五十嵐監督実はインフルエンザでお休みだったということなのでそういう意味じゃ大阪は貴重ですね。
そうですね、体調戻られるといいですよね。
はい、ですよね。はい。
銀河美少年 in 丸いワン開催。劇場版スタードライバーザムービーの公開を記念して、新宿丸いワンで期間限定イベントショップが開催されます。会場は新宿丸いワン。開催は2月8日金曜日から18日の月曜日までです。関連商品、コラボ商品の販売や作品の設定資料、原画などの展示品の展示も行います。また期間中イベントとして2月17日日曜日14時より監督の五十嵐拓也さんと、今回のインタビューにも出演していただきましたキャラクターデザイン創作画監督の伊藤義之さんのスペシャルサイン会も開催されます。今回劇場で売られる副部長のクタッとぬいぐるみが超可愛いんですよ
ね。え、めちゃめちゃ可愛いです。あれは置いておきたいね。
嬉しいよね、癒されるよね。あれは劇場でも売られるし、まあ、こちらの丸いワンの方でも売られると思います。
この、豪華ですよね。
そうなんですよ。
直接サインしてもらえるわけでしょ？サイン会だから。
それこそこう、東京舞台挨拶で現れなかった五十嵐さんが東京に現れる、うん、見られるチャンスですよ。
貴重なね。
はい。目の前でサインしてもらえるなんて行きたいですよね。
伊藤さんのサインもね、嬉しいですよね。目の前で書いていただけるってことはね。副部長とか頼んだら書いてくれるのか。よくわかんないですけど。
ピクシブ劇場版公開記念スタードライバーイラストコンテストが開催中。スタードライバーのキャラクターなどを自由に描いたものを募集中です。審査員は五十嵐拓也監督、キャラクターデザインの伊藤義之さん、メカニックデザインの小山茂人さんの3名。優秀者には審査員のイラスト入りサイン色紙がプレゼントされます。締め切りは2月25日月曜日。
せっかくあの劇場で設定資料集なども売られているので、そちらを買って新しいデザインで書いてみても面白いんじゃないですかね。こちら締め切りまでまだ時間ありますから、今から書き出しても間に合うと思います。
今回ご出演いただいたお二人がちょうど審査員入られているので、まあ皆さん書いてみてはいかがですかね。私は書けないからな。すごいよな、いろいろ。これって見られるの？
見られます。
おー、
渋谷タグで検索すれば見られます。
そっかそっか、それも楽しいですね。
楽しみですね。そしてこのテレビシリーズスタードライバー輝きのタクとブルーレイボックスは1月23日発売で、ただいま発売中です。そしてスタードライバー輝きのタクとソング&サウンドトラックス、こちらの方は同じに発売されてますけれども、こちらはね音楽集ということで、あのミコの歌とかも全部入ってます。このね、ジャケットがいいんですよね。
今回の冬服バージョンって言っていいんですかね。
そうですね、
ミコのみんなの
今回、はい、あのインタビューでも話題になっておりましたけども、ミコの冬服が、ジャケットに描かれておりますので、これもぜひ手に入れてください。
はい、発売中です、
はい、ということで、長くお届けしましたけれども、今日の特集は
スタードライバーザムービー前編でした。
ということでお送りしてまいりました今週のそこアニはここまでです。
はい、
はい、 そして来週の特集は、
はい、来週はガールズ&パンツァーを特集いたします。
なぜこの時期なんだ
そうですよね、はい、ちょっと外れます、
ね、まあ、3月の、ね、残りの話数の、ね、放送の前に一度振り返ってみようかという、そういうところですね。最終回特集もでしませんでしたのでね、
はい、
はい、皆さんの投稿をお待ちしております。投稿の宛先は
そこあに .com まで、番組への投稿フォームより投稿をお待ちしております。
はい、ではまた来週お会いしましょう。お相手は私くんと
たまとなせひとみでした。そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。